3月の声を聞き、光や風の中にも春の訪れを感じますね。皆さんお元気でしょうか。議会だより2013年3月1日号ナンバー82をお届けします。表紙の写真、鳴門市消防庁舎落成式の模様です。2月17日新消防庁舎がお披露目となり、多くの市民が見学に訪れました。これに先立ち開催された落成式では、議会を代表し議長が挨拶を行いました。目次、第4回定例会の主な審査状況、ようこそ鳴門市へ、視察受け入れ状況、第4回定例会の提出議案と議決結果について、請願の処理、記名投票の結果、消費税増税の実施中止を求める請願書、生活保護基準の引き下げはしないことなど、国に意見書提出を求める請願書、生活保護基準の引き下げはしないことなどを国に求める意見書、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、鳴門市議会委員会条例の一部改正について、鳴門市議会議長の辞職許可について、鳴門市学校給食についての調査報告書まとまる。一般質問、代表質問、会派絆横井茂樹、会派のぞみ、秋岡義郎、会派公明党、松浦富子、会派新政会、塩崎照親。個人質問、宅川康二、東正則、山根岩尾、平塚康二、橋本国勝、三津義弘、上田浩二、川田達次。議長副議長監査委員の改選について、常任委員会構成の変更について、第1回定例会日程、発行鳴門市議会電話 772-8501、徳島県鳴門市無野町南浜あざ東浜170番地、電話088-684-1234、ファクシミリ088-684-0814、メールアドレス gikai@city.naruto.ig.jp、 編集議会だより編集委員会、発刊2013年3月1日。市議会の本会議及び常任委員会の模様はインターネット放送でご覧いただくことができます。ホームページ http://www.city.naruto.tokushima.jp/gikai/鳴門市議会映像配信をご覧ください。第4回定例会の主な審査状況、11月30日金曜日、第4回定例会開会、予算決算委員会、閉会中に審査を行った平成23年度各会計決算の認定にかかる議案16件について委員長の報告を受けた後、採決を行い、いずれも可決を決しました。市長より市政についての所信が表明され、議案4件及び報告1件が提出されました。補正予算に関する議案3件を予算決算委員会に付託しました。12月7日金曜日、一般質問、4会派による代表質問を行いました。12月10日月曜日、一般質問、議員5名による個人質問を行いました。12月11日火曜日、一般質問、予算決算委員会、 議員3名による個人質問を行いました。議案2件および請願10件を所管の各常任委員会に付託しました。3回後予算決算委員会を開催し、付託された議案3件について審査の結果、いずれも可決すべきと決しました。12月12日水曜日、総務民生委員会、付託された議案2件、請願6件について審査の結果、議案2件はいずれも可決、請願6件のうち5件は採択、1件は不採択にすべきと決しました。12月13日木曜日、産業環境委員会、付託された請願4件について審査の結果、請願4件のうち1件は採択、1件は不採択、2件は継続審査にすべきと決しました。また2件の報告を受けました。12月18日火曜日、本会議、提案された16議案および請願8件について各常任委員長の報告を受けた後、採決を行い、議案についてはいずれも可決、請願8件のうち5件は採択、3件は不採択と決しました。議員委員会より意見書7件が提案され、討論採決の結果、7件のうち6件は可決、1件は否決と決しました。学校給食に関する調査について審査結果報告を受けた後、採決を行い、可決と決しました。発議4件について採択を行い、2件は可決、1件は否決、1件は議決不要で廃案となりました。12月21日金曜日、第4回定例会閉会、議員10名より決議案1件が提出され、委員会への付託を省略し、採決の結果可決しました。議長副議長の辞任に伴う選挙、議会選出監査委員の辞任に伴う同委員の選挙など、議会の構成の一部を変更しました。ようこそ鳴門市へ。視察受け入れ状況。中国四国から3月26日吉野川市徳島、議会基本条例改革の様子など、7月27日徳島市、鳴門市のゴミ政策、8月2日雲南市島根、議会改革の取り組み、議会運営、11月13日周南市山口、協定事業の経営改善。九州から7月3日佐伯市大分、鳴門市地震津波対策推進計画、自治基本条例。近畿から1月23日海南市和歌山、予算決算の審査事務。2月13日藤井寺市大阪、自治基本条例。3月27日尼崎市兵庫、市営バスの撤退。8月9日朝霧市兵庫、介護支援ボランティア制度。10月18日大淀町奈良、ごみ処理施設全般。10月30日安市滋賀、クリーンセンターなどの施設整備、ごみの取り扱い広報。東海北陸から5月9日焼津市静岡、スーパー改革プラン。6月27日野々市市石川、にぎわい鳴門。地域雇用創造協議会、7月26日亀山市三重、リサイクルへの取り組み、コスト削減。10月11日蒲郡市愛知、協定事業。11月15日伊勢市三重、予算決算審査のあり方。北海道東北地方から、1月17日喜多方市福島、自治基本条例。 2月17日相馬市福島議会基本条例の経緯予算決算委員会運営5月8日十和田市青森事業仕分けスーパー改革プラン11月8日湯沢市秋田自治基本条例11月15日白河市福島都市計画マスタープラン関東甲信越から2月9日つくば市茨城議会改革議会基本条例など5月9日飯山市長野予算決算各常任委員会の構成分科会設置の経緯5月18日桐生市群馬道路アダプト事業ナルトビジネスサポート制度ナルト市学校給食についての調査報告書まとまる市長へ要望書とともに手渡す平成23年6月に財団法人ナルト市学校給食会の職員当時による横領事件が発覚しました。市議会では本市の学校給食に多大な影響があると判断し市民に対し事件の経緯また運営実態を明らかにするとともに事件再発防止のために平成23年6月27日に鳴門市学校給食の100条調査及び98条検査に関する決議また鳴門市学校給食の監査請求に関する決議を議決し予算決算委員会において学校給食を所管する市教育委員会また財団法人鳴門市学校給食会の関係者を参考人として出席を要請し話を聞くなど調査を行ってきました。その調査報告書がまとまり先の第4回定例会中の12月18日に議長に提出し12月20日には鳴門市学校給食についての要望書とともに議長から学校給食を所管する市、市長へ手渡されました。調査の経緯平成23年6月16日議会運営委員会当該事件の報告ほか全員協議会全議員に対し当該事件の報告議会運営委員会本件の今後の取り扱いについて6月23日予算決算委員会学校給食会の概要事件発覚後の対応6月24日議会運営委員会決議案2件の確認6月27日本会議決議案2件を議決7月11日予算決算委員会その後の事件の経過について7月25日予算決算委員会事件調査8月24日予算決算委員会事件調査10月21日予算決算委員会参考人招致の決定当時の鳴門市学校給食会関係者より11月1日予算決算委員会参考人を招致し説明を受ける12月15日予算決算委員会これまでの総括平成24年2月16日予算決算委員会参考人招致の決定当時の教育委員会職員3月16日予算決算委員会参考人を招致し説明を受ける4月18日予算決算委員会他の市の状況について視察・阿南市8月22日予算決算委員会3月16日の委員会以降の状況報告9月4日予算決算委員会提言・意見の集約市に申し入れた要望1学校給食会には被害額のうちなお未集金回収の問題が残るが適切な経理処理厳しいチェック機能を備えた組織体制の構築法令遵守及び危機管理の徹底に努めること に学校給食会において資金不足が生じることがあっても、決して保護者に負担を求めることはもちろん、市の税をもって充てることは許されない。3. 本市の学校給食の運営体制全体を抜本的に見直し、再発防止に努めたい。4. 今後も安定した学校給食を提供することが責務である。市当局は、職員一人一人の役割を十分認識し、安全安心かつおいしい給食を安価に提供することに全力で取り組み、保護者から集めた給食費の取り扱いについてはより高い透明性を確保し、一日も早く市民の信頼回復に努めるよう強く要望する。代表質問、会派絆、横井茂樹、市長の政治姿勢について。問い、1960年池田内閣の所得倍増計画の後、農業と商工業の所得格差が生じたため、第二次第三次産業に人が流出した。本市の農業も所得減少や後継者問題により活力低下の状況だが、市長の現状把握と課題への取り組みは。答え、本市ブランド農産物は成果での評価が高いが、新商品開発や規格外品の有効活用などは課題です。また販売価格が景気や消費の動向に左右され、安定経営は困難となっています。こうした状況に対し、1. さらなるブランド力の強化を目指し、経営の安定化を推進。 2. 6次産業化や農商工連携による付加価値の拡大、新ビジネスの創出。 3. 国・県と連携し、新規就農などへの助成制度を活用した将来の担い手育成などに取り組んでいます。問い、就農者の高齢化や後継者不足が大きな課題だが、活性化のための市の方向性は。答え、担い手育成として45歳未満の新規就農者に対し、就農後最長5年間年間150万円を支給する青年就農給付金を、今年度は2175万円の給付見込みで、そのために必要な人・農地プランの早期作成を目指します。また規格外品のブランド農産物、梨・桃などを活用した新商品の開発・商品化の支援として、今年度末までに国に特区制度の認可申請を行いたいと考えています。さらに市内消費の拡大や食育推進によるナルトブランドの拡大を目指した協定上での農漁業6次産業化フェアの開催などに取り組むことで、付加価値の創出や6次産業化の促進、産業間の連携強化、地域の活性化や交流につながると考えています。代表質問、会派のぞみ、秋岡義郎、市長の政治姿勢について。下水道事業について、財政の健全化について。問い、泉市政3年間の成果について自分の思いと感想を込めた自己評価を。答え、マニフェスト関連事業はおおむね順調に進捗し、一定の成果を上げているとの認識ですが、市民の皆様の評価やニーズは多難で厳しいため、環境の変化に合わせ、事業の方向性の見直しや新たな施策展開に向け、情熱と誠意を持って邁進します。問い、マニフェストと第6次鳴門市総合計画との整合性について。答え、市民意識調査などを通じて伺った市民の思いと、私が掲げた3つの約束、7つの挑戦にあるまちづくりに対する理念や目指す方向性を反映させた計画です。問い、第2期以降の公共下水道事業の見直しをも含 めた今後の事業方針は、答え、現在の第2期事業区域は、将来的にも集合処理が経済的に有利と判断された区域内に設定しており、市汚水処理構想にも沿っています。今後も下水道事業を進めるにあたっては、社会情勢の変化に対応し、適宜見直していきます。問い、下水道事業における地震・津波対策について、答え、本市も利用している松重町の週末処理場には、仮設ポンプや発動発電機の配備などの津波対策を検討しています。また、配管施設も、阪神・淡路大震災での経験、新潟県中越沖地震などでの液状化被害の状況も踏まえた最新の耐震指針に基づき整備しています。問い、平成23年度末での本市の基金は約6000万円である一方、記載の比率を示す実質交際費比率は 15.5 だが問題はないか。答え、現在実質交際費比率は危機的な数値ではありませんが、今後も防災対策など緊急性の高い事業推進のため、交際費の負担は高い傾向が続くと考えています。一部の市債発行が制限される早期健全化基準にならないよう、計画的な事業の実施と市債の発行に努め、基金残高の適切な規模を確保した財政運営をします。代表質問、会派公明党松浦富子。医療の適正化について、子育て支援について。問い、患者の負担軽減と国民健康保険医療費の削減にご協力いただくため、被保険者の方にジェネリック医薬品、後発医薬品、差額通知書を送付しているか、また処方された先発医薬品をジェネリック医薬品にした場合の財政的効果は。答え、県内での後発医薬品差額通知書の送付は24自治体のうち21が実施、3自治体が送付していません。今後先行している県内自治体での効果などを十分見極め、ジェネリック医薬品の効果的な普及方法を検討したいと考えています。また、徳島県国民健康保険団体連合会では、県内保険者の委託を受けて、平成24年4月から差額通知を実施し、後発医薬品を利用した場合の薬剤費の削減効果額は、10月時点での実績では21保険者の合計で約600万円とのことです。問い、子育て関連法案の改正により創設された新たな幼稚園保育所連携型認定子ども園を本市で拡充することについて市長の考えは。答え、本市では子育て関連法案への対応について町内で子ども・子育て新システムなど研究会を立ち上げ検討を進めているところです。問い、現在3人以上が保育所に同時に入所した時のみ第3子以降の保育料は無料だが、第1子の年齢にかかわらず第3子の保育料無料化について市の考えは。答え、第3子以降の保育料無料化は県内では徳島市、阿南市、藍住町で実施しています。今後、他市の状況なども勘案しながら、財政的な影響も含め検討したいと考えています。代表質問、会派新政会、塩崎照親。未来志向の行政運営について、協定事業の公金支出について、鳴門市の旅費について。問い、厚生労働省は医療費について2013年度から70歳に到達する人に 2割の窓口負担を求める検討をして、70歳から74歳の負担を1割に据え置く特例措置を廃止、5年間にかけて段階的に本来の2割負担に引き上げるとした。また、住民税は平成24年6月から年少扶養控除が廃止、厚生年金保険は9月から保険料率が改定された。さらには地球温暖化対策税や復興増税の実施、消費税の引き上げなど、社会負担が増大している中で、公共下水道によるコストを市民に負担させて、公共下水道を推進するのか。答え、公共下水道事業について総合的に判断した上で進めています。問い、協定事業について、漁業組合に支出している協力金及び臨時従事員に支出している離職選別金は凍結しているのか。答え、判決の出ていない現在においては粛々と事務執行していきます。問い、市長などを中心にした旅費の執行のあり方について、情報公開で得た資料を調査した範囲では、旅費の精算において領収書が全く添付されていなかった市長の旅費で平成23年度及び平成24年度は残金の痕跡は全くなく、当然残金の返金はないが、実態はどうなの。個人質問。宅川康次。市民サービスについて、経済活性化について、福祉行政について。問い、広報について市政をより深く理解されるよう今後どう取り組むか。答え、自治基本条例の目的、市民などの参画と共同を推進し、市などが主役のまちづくりを実現することや、第6次鳴門市総合計画に掲げる結び合う絆がつくる笑顔と魅力渦巻く鳴門実現のため、さまざまな媒体を活用し、積極的効率的な広報活動に努めたいと考えています。問い、税収が落ち込む中、地域経済活性化のためどのような施策を展開していくのか。答え、現在地元中小企業が成長しやすい経済環境を作るエコノミックガーデニングの手法を用いた経済活性化に取り組んでおり、経営者同士の情報交換の場となることを想定したエコノミックガーデニングのホームページ開設を準備しています。また鳴門複合産業団地にある最先端技術を持つ企業や、今後成長が期待できる企業を支援するとともに、企業関係機関との連携強化に努め、中長期的な視点から地域経済活性化施策を積極的に展開していきます。問い、市シルバー人材センターの登録人数と就業率は、また受注事業の実績は。答え、平成23年度の会員登録人数は男性142人、女性64人の計206人です。また同年度会員の延べ就業人数は21,829人、就業率は 97.1% と県内トップレベルです。受注事業の実績については、平成23年度が2043件であり、その内訳は一般作業が1231件、技能業務が630件、管理業務が141件、技術業務が24件などとなっています。個人質問。 個人質問。東正則、心の教育について、市民課の清掃について、グラウンドゴルフ練習場の環境整備について。問い、心の教育について、教育委員会及び学校現場はどのように取り組んでいるのか。答え、小中学校においては道徳や学級活動などの時間に人を大切にする心や人権を尊重する心を育むとともに、家庭や地域など社会全体で取り組み、地域の人材を活用した心の教育に努めています。問い、市民課の清掃について。答え、本市では市政施行記念表彰式や成人式などの公式行事で清掃されており、市民課の清掃は市民の愛し意識を高めるとともに、市民と行政との一体感を醸成する効果があると認識しています。議員ご提案の趣旨を踏まえ、職員及び市民が一層の愛着を持てるよう、昼休み時間などに町内放送で市民歌を流すなどの取り組みを検討していきます。さらに、鳴門市職員としての意識や責任感、愛し意識を醸成するため、新規採用職員に対する市民歌の研修も検討したいと考えています。問い、グランドゴルフ練習場の環境整備について。答え、市内でグラウンドゴルフの練習をされている団体の多くは、公園や学校の運動場などを利用しており、練習場所が確保できない地域については、用地確保に向け可能な限り対応していきます。個人質問。山根岩尾、教育行政について。環境行政について。協定事業について。問い、中学校教育について、中学2年生以降の35人学級の導入をどう考えているか。答え、国は新学習指導要領の円滑な実施や生徒指導面の課題などに対応するため、1学級あたりの子どもの数を35人以下とする少人数学級の導入に向けた教職員定数改善計画案を発表したところであり、市としては今後、国や県の学級編成基準の動向を注視していきます。問い、指定ゴミ袋の形状変更について。答え、本市では事前に改良したゴミ袋のモニター調査を実施して、住民ニーズの把握に努め、その結果により、早ければ平成25年夏ごろにはご利用いただけるよう取り組んでいきます。問い、新協定施設において本場レース再開時に現在の臨時従事員の能力を生かした雇用を検討する考えはあるか。答え、施設自体がコンパクトになることや運営形態によって十分雇用人数が確保されるかは現時点では分かりません。雇用関係については平成25年度末に一度リセットさせていただきたいと考えています。しかし、一般的には運営形態にかかわらず、臨時従事員は現在まで培った知識や経験が活かせる職種の採用では優位と考えており、今後は組合と十分話し合っていきます。個人質問。平塚康二、水環境対策について、雇用問題について。問い、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の比率は、平成24年6月議会でも伺ったが、浄化槽法7条検査及び11条検査の再検証が必要だと考える。2つの検査について、検査料金や検査期間をもう一度考え、本市だけで対応できないなら、県や国に働きかける意向はないのか。水環境はみんなで守るという認識や意識が必要だという本市の汚水処理構想の説明責任が果たされず、こうした問題が多く発生していると考えるが。答え、平成24年10月末現在の鳴門市の浄化槽などの設置状況は2万1400基で、 そのうち単独処理浄化槽が 14,650 基で 68.5%、 合併処理浄化槽が 4,454 基で 20.8%、 汲み取り槽が2296基で 10.7% です。検査料金は浄化槽法で義務付けられる法定検査の経費で、県内全域の検査を円滑に実施するため必要と考えています。検査機関については国の指定基準により県が指定し、現時点で基準を満たすのは公益社団法人徳島県環境技術センターだけです。問い、私がハローワークナルトに通い行った調査では、ハローワークナルトは求職数100に対して求人数が98と決して低くないが、求人数のうち介護関係の職種が 35% を占める一方、働く世代ではこうした仕事の求職数が少ないことをどう考えるか、また市はハローワークとどう連携しているのか。答え、本市の雇用情勢は医療・介護・福祉部門の慢性的な人不足や収入格差の問題など多くの課題を認識しており、地域行政の役割を乱し解決に向けて取り組みます。ハローワークとの連携についてはエコノミックガーデニングの手法により、これまで希薄だった企業関連団体間の関係を強化し、市ホームページへの求人情報掲載や合同就職面接会などの施策を効果的に行っています。個人質問、橋本国勝。防災対策について、教育行政について。問い、津波対策をどのように見直し対策を取るのか。答え、避難場所や避難路の指定設定のほか、津波ハザードマップは自主防災会を中心とした市民の意見やフィールドワークなどにより地域の実情に合った実効性のあるものに見直したいと考えています。問い、大毛海岸の無堤防地域への堤防整備を県へ要望する考えはないのか。答え、今年度知事・市町村長地域懇談会で早期整備を要望したが、今後も大毛海岸の景観に配慮した堤防の早期整備を働きかけていきたいと考えています。問い、津波時の樋門の閉鎖は管理者に委託しているが、安全管理など非常時のため2段3段構えで対応を想定する必要があるのでは。答え、現在関係機関と調整中であり、新しい鳴門市消防団震災対応マニュアルを作成するまでの間は現行のマニュアルに沿った運用を考えています。問い、小中規模の中学校では指導者や用具などが不足し、希望する部活動ができない生徒がいると聞くが、部活動の在り方や仕組み作りをどう考えているのか。答え、生徒が望む部活動ができる教育環境を整えることは大変重要です。隣接する小中規模の中学校での学校間の合同部活動の推進や地域のスポーツ団体との交流を積極的に行うなど、小規模の学校でも子どもたちが望む部活動ができるよう検討したいと考えています。個人質問、三津義博。福祉行政について、男女共同参画社会の推進について。問い、本市では一人暮らしや寝たきり、要介護の高齢者や老老介護の世帯が増加している。高齢者への医療サービス体制や交通、食事、防犯、防災、地域での触れ合いについて本市の課題と今後の対策は。答え、本市は平成24年3月末で高齢化率 26.7%、 約4人に1人が65歳以上の超高齢社会です。 介護認定者が増加する一方、家族機能の崩壊やご近所付き合いの希薄化など、高齢者が孤立しやすい状況があり、地域や関係機関が連携した支援体制を充実したいと考えています。問い、高齢者の見守り支援体制への取り組みは？答え、24時間365日対応し、30分で要支援者のもとへ駆けつける地域包括支援センターを市内5カ所に設置し、地域の高齢者の生活上の問題を早期に発見、対応できるネットワーク作りに取り組んでいきます。問い、男女共同参画社会とはどのような社会か、またなぜ本市に必要なのか。答え、男女が社会の対等な構成員として自らの意思であらゆる分野の活動に参画できる機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受し、責任を担う社会と考えています。本市では、社会生活や就労環境で、まだまだ男女が対等な社会の構成者として認識されていないのが現状で、市民生活のあらゆる場面で、男女とも生き生きと輝いて生きる社会の実現のため、必要と考えています。問い、本市の子育て世代の就職・労働環境の現状や育児休業・職場復帰について。答え、女性の社会参画が進む一方、少子高齢化による労働力減少に対応するため、育児をしながら職場に復帰できる環境の整備を進めたいと考えています。個人質問、上田浩二。観光行政について、高齢者福祉について。問い、鳴門市渦潮観光協会に関して、その自由度を市長はどう考えているか。また、旅行業について早急に登録する考えがあるか。答え、観光協会へは自主性を尊重し、一定の裁量により事業展開ができることを考慮した上で補助金を支出しています。旅行業登録に関しては、観光客へのサービス拡大となり、また利便性の向上も図れ、望ましいと考えています。理事会などでも十分に審議し、適正に決定されると考えています。問い、介護予防事業の委託先との連携について、介護認定者抑制のためには、市の取り組みのうち、重複するメニューの効率化や、委託先が行っているメニューへのステップアップを促す必要があるのでは。答え、介護予防教室参加者の運動継続の動機づけのため、 NPO などが実施しているより質の高いメニューへのステップアップを促すなど、さらに効果的な運営方法を検討したいと考えています。問い、地域での見守りについて、より一層の情報共有や取り組みの効率化を行い、それぞれの負担軽減や独居高齢者などに関する取り組みへのステップアップをすべきと考えるが。答え、今後は地域包括支援センターと本市担当部局との役割分担をより明確にするとともに、担当部局の体制強化及びセンターが抱える支援困難事例や権利擁護などへの広報支援として、基幹型地域包括支援センターの設置を検討していきます。個人質問、川田達次。耕作放棄地対策について。学校給食での地産地消促進について。問い、耕作放棄地の解消策について。答え、耕作放棄地対策は、食料自給率向上に加え、本市の経済に大きな影響を及ぼすため、その抑止に向け、地域ならではのアイデアや工夫により、作物の継続的生産と農地の再生を実現させるとともに、耕作放棄地所有者の意向や 農業生産に対する意欲をお聞きしながら種々取り組みを行っています。また先進事例として特に中山間地での薬草栽培などは産官学連携の進展が期待できます。今後は地域ごとの中長期的な土地利用の展望を明確にしつつ、持続可能な農業生産を確保し、関係部局と連携した取り組みを進めます。問い、学校給食の食材に地域野菜を積極的に取り入れ、地域農業の振興に貢献すべきと考えるが、その取り組みについて。答え、学校給食では本市独自の献立を実施し、地産地消に取り組んでいます。また平成27年度稼働予定の新学校給食センターの基本方針に、地場産品による郷土食豊かな献立作りを位置づけ、学校給食に地域食材をふんだんに取り入れた献立を増やし、より一層の地産地消と食育の推進、また地域農業の振興に貢献したいと考えています。新学校給食センター稼働時には生産者などとの協力体制を確立し、地域食材の安定的な供給を確保する仕組み作りなどを検討します。議長副議長監査委員の改選について。平成24年第4回定例会閉会日12月21日に、議長副議長の選挙および議会選出監査委員の選任が行われました。その結果、議長に山本茂議員、副議長に林克義議員が選出され、監査委員に東正則議員が選任されました。常任委員会構成の変更について。鳴門市議会委員会条例の改正に伴い、常任委員会の構成が変更され、3委員会から4委員会になりました。各常任委員会議会運営委員会の構成については次の通りです。税務文教委員会委員長宅川康二、副委員長山根岩尾、委員大石道子、佐藤絹子、谷崎徹、橋本国勝、藤田茂雄、生活福祉委員会委員長三津義弘、副委員長松浦富子、委員東正信、上田浩二、国原幸次、野田清幸、宮崎光明、産業建設委員会委員長坂東重光、副委員長平塚康二、委員秋岡義郎、川田達治、塩崎照親、林克義、横井茂樹、予算決算委員会委員長宮崎光明、副委員長塩崎照親、委員は議長を除く全員です。議会運営委員会委員長横井茂樹、副委員長秋岡義郎、委員東正則、国原幸次、佐藤絹子、谷崎徹、松浦富子、三津義弘、委員会の変更です。総務文教委員会定数8、所管企画総務部、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、会計管理者、他の委員会に属しない事項など。生活福祉委員会定数7、市民環境部、健康福祉部、産業建設委員会定数7、経済建設部、企業局、農業委員会、予算決算委員会定数21、全部局の予算決算及び監査結果。 第1回定例会日程予定です。平成25年第1回定例会は2月20日から3月22日までの31日間の予定です。2月20日水曜日、第1回定例会開会、予算決算委員会議案説明。21日木曜日、一般質問通告締め切り。22日から24日まで9回、25日月曜日、一般質問、会派代表質問。26日火曜日、一般質問、個人質問。27日水曜日、一般質問、個人質問。予算決算委員会議案説明。28日木曜日から3月3日日曜日まで9回。4日月曜日9回。予算決算委員会全体質疑。5日火曜日9回。予算決算委員会全体質疑。6日水曜日9回。総務文教委員会。7日木曜日9回。生活福祉委員会。8日金曜日9回。産業建設委員会、9日土曜日、10日日曜日9回、11日月曜日9回、予算決算委員会第一分科会、12日火曜日9回、予算決算委員会第二分科会、13日水曜日9回、予算決算委員会第三分科会、14日木曜日から18日月曜日まで9回、19日火曜日9回、予算決算委員会質疑採決。20日水曜日9回、21日木曜日9回、議会運営委員会全員協議会。22日金曜日、第1回定例会閉会。議会広報委員会委員長佐藤絹子、副委員長上田浩二、委員秋岡義郎、塩崎照親、宅川康二、松浦富子、三津義弘、宮崎光明。
委員長佐藤絹子。
以上で議会だよりナンバー82、2013年3月1日号を終わります。担当は播磨でした。皆さんお元気でお過ごしください。